てるかな、夏の日差しが眩しい、お互いに忙しい日々、やっと合わせたスケジュール、待ち合わせはそう、あえて人の多い場所で。
時刻2時30分を回りました。2月の16日の今日からはですね、この時間は関西学院大学総合政策学部山中隼人ゼミの、いろいろな学生の、いろいろなというより4年生の学生の番組を生放送でお届けすることになっています。今日はその第1回目です。今日来ていただいているのはこの方です。自己紹介お願いします。
皆さんこんにちは、関西学院大学総合政策学部山中隼人研究室4年生の中島達也です。
4年生は卒業のために番組を作ったと聞いてるんですけれども、はい、あなたはどういう、中島君はどんな番組を作ったんですか？
僕は日本の現在の着物文化に焦点を当てた番組で、タイトルは、若者の着物離れは本当か、データから見る着物文化という番組を制作しました。
はい。それはどうして、なぜ、YouTube でも配信しておりますので、はい、今日あなたは、はい、一応着物ですよね。
はい、下にシャツを着ている、ちょっとだけカジュアルなスタイル感じ。
そうですね、シャツっていうか、カチカチのワイシャツではないんですけど、はい、カッターシャツみたいなの着てらっしゃいますよね。
はい、
これってなんか明治時代の書生さん学生そんな雰囲気でもありますね。
あ、そうですね、はい、大学にもたまにこの格好で行くのですが、はい、その際にもちょっと文豪の方とか、はい、お知見なのとかそういったことはよく言われます。
感覚お知見もありますからね。はい、はい。ではなぜその自分が着物を着るようになったのか、そしてまたそこには着物という文化、日本の文化ですよね、それについての番組を作りたいと思ったその動機をご説明ください。
はい、着物を着始めたのは大学3年生の時でして、たまたままともったお金が手に入ったので、自分の服を買おうと思った時に誰とも被らない服を、
被らない服、
はい、
それはなかなか難しいかもしれないですね。
はい、はい、そこでインターネットで、着物の古着の会社から、そうですね、オンラインで買って着てみて、その着て自分でこう趣味として着てるうちにですね、着物の文化とか歴史であったり、そういった部分に興味を持つようになったんです。
その背景というようなところにってことですね。はい、そのインターネットで買ったっていうのが非常に今風なんですけれども、はい、おいくらぐらいでした？
かなり安かったですね。
あ、そうですか。ということは絹とかそういうことではないということですか？
はい、素材にもあまり頓着しない方でしたので、ウールであったり絹であったり、あとは木綿であったり、いろいろな素材のものを買い漁っていました。
そんなにたくさん買ったの？
はい。
なるほど。これはプライベートなことかもしれないんですが、はい、まとまったお金って宝くじでも当たったんですか？ではない、
はい
はい、ちょっと秘密かな。
わかりました。
はい、ではですね、この番組の内容自体、それからまた先ほどの、この後聞いていただくんですけれども、はい、その番組講師の方などもご説明ください。
わかりました。私がこの番組を作るに至った経緯なんですけれども、ツイッターなどの SNS においてですね、着物警察って呼ばれる人たちがいるということを聞いたんです。
もう一度。
着物警察
です。警察って本当にポリスの警察？
というよりも、人の着ている着物が写真を上げたりだとか、それを見た際に、例えば着方がちょっとおかしいだとか、なんか素材がペラペラなんじゃないかとか、そういった文句とか苦言を言ったりする人。
あら、ちょっと嫌な感じ。
はい。
でそれを言われたんですか？
いえ、私自身 SNS はやってないので、本当に見るだけだったんですけども、なんだか間接的に自分が言われてるような気分に。
なるほどなるほど、はい、結構細かいことも言うんですか？
そうですね。 帯の巻き方一つだったり、はいはいはい、あとはちょっとだけシワができてても、うん、その文句を言われたりだとかっていうのが、うん、なるほど。
それで着物の文化、はい、本当に彼らの言ってることが正しいのかとか、はい、まあ、そういうことを調べてみようかというふうになった、はい、ということでしょうか。はい、何分ぐらいの番組を作ったんでしょうか。
16分ほどの番組になります。
今から聞いていただくんですが、はい、ざっとこういう流れですっていうところも少しリスナーの皆さんに、前情報としてお願いできますか。
わかりました、はい、最初に着物の歴史についてご説明いたします。安土桃山時代頃から、うんうん、昭和の時代に至るまでの着物のスタイルの変化であったり、うん、あとはそこの鳥を取り巻く背景の時代であったりをちょっとご説明させていただきます、はいはい、その後にいわゆるデータから本当に若者が着物を着なくなったのかだったり、あとはもしそうだとすれば、うん、その背景にある原因は一体何であるのかを考察いたしました。
なるほど、
はい、最後に、これからの時代における着物を着てくれるような取り組みの取り組みであったり、うんうん、あとは企業さんのちょっと商品紹介など。
なるほどなるほど。では最後にはその、着物の実際にこんな着方もあるよっていうようなご提案もあるということですか。
あくまでそのご提案です、うん、こういった着物があるよということ、
は
い、
なるほど。その着物警察みたいにこうでなくてはっていうことではないということですね。はい、わ、はい、かりました、着物というと確かに最近は非常に見られることが少なくなりましたけれども、
そうですね、
そういう中でそのバッグにあるものはなぜかというデータから解析するといったところですね、はいはい、ではリスナーの皆さんにもう一度タイトルを言ってお聞きくださいをお願いします。
わかりました、では私の制作しました、若者の着物離れは本当か、データから見る着物文化、ぜひお聞きください。重ねてく僕らのストーリー、ダウンダウンスティースパラディオンタッタッタ、こんにちは。関西学院大学総合政策学部の中島達也です。今回お届けする番組のテーマは、若者の着物離れは本当か、データから見る着物文化です。現代に生きる私たちにとっての着物、和装はどのようなイメージを持っているでしょうか。冠婚葬祭のための衣服、パーティーのための礼服、それとも趣味で着るだけのものとお考えの方もいらっしゃるでしょう。それほど現代の人々にとっての着物というものは馴染みが薄く、より洗練されたデザインの海外ブランドやリーズナブルなカジュアルブランドの方がより魅力的に見えるのも仕方がないのかもしれません。価格が高い、着付けが難しい、周囲から浮いてしまうなど、着物に対するネガティブなイメージも根強く、そうしたイメージ刷新のための経済産業省や和装に携わる職工組合や産業組合も対策を講じており、新しい販売形態やブランド作り、着物を着用する機会の創造に励んでおります。しかしその一方で、インターネットにおいてこのような謳い文句が見られました。それが若者の着物離れです。この若者の着物離れというワード、私はこの言葉に違和感を覚えました。確かに若い世代の人々で着物を着用している方は少数かもしれませんが、本当に若者が着物を着なくなったのか、だとすればそれだけが着物産業衰退の原因であるのか、そうした点に疑問を持ったのです。この番組ではそうしたメディアで謳われている若者の着物離れが真であるかをデータを用いて考察していきます。さて、データによる分析の前に着物の歴史についてご説明いたしましょう。まずは着物が現代の形に近づいた安土桃山時代の着物文化をご紹介します。安土桃山時代といえば、戦国武将たちの華々しい活躍と同時に、茶道などを好む文化人、いわゆる好き者と呼ばれる人々が登場した時期でもあります。中でも当時の代表的なファッションスタイルといえば、そう、歌舞伎物と呼ばれる スキモンたちの中でも格段にかぶいた人々でした。動物の毛皮や目を引くような髪型、そして実用性があるのかも怪しい刀。特に彼らが着用する長着はいかにも大胆で、サイズも柄も知ったことかというくらいの派手さが特徴の着こなし方です。当時は現代よりもかなりラフな着こなしがなされており、また当時は女性用の小袖と呼ばれる着物を男性が着るなど、ユニセックスなファッションも存在していたようです。かぶくとは本来異様な風俗や行動を意味しており、後に出雲のお国がこうした歌舞伎者たちのスタイルを取り入れた歌舞伎踊りを始めたことが伝統芸能である歌舞伎の起源とされています。現代の華美なファッションを好き好む日本人の気質はこの頃から形成されたのかもしれませんね。次に江戸時代の着物事情を見てみましょう。14世紀から19世紀にかけては世界中が小氷期と呼ばれる寒氷期、気温が低い期間であったことが分かっており、日本でも飢饉が発生するなど厳しい寒さだったことが伺えます。では着物は安土桃山時代からどのように変化したのでしょう。江戸時代は先ほど述べたように気温が低く、合わせ羽織のような防寒対策が基本でした。またそれまでのかぶいたファッションから粋という概念が生まれ、シンプルながら立ち振る舞いを含めた美しさが好まれたのです。女性の帯もそれまでは紐状だったものから徐々に太くなっていき、帯につける根付けなどのアクセサリーも生まれました。こうした変化の一方で、17世紀、江戸時代の着物文化に一大事が起こったのです。それが1628年、寛永5年の奢侈禁止令でした。奢侈とは無駄遣いのことで、この1628年の法令で、幕府は農民の人々に対し、高価な絹製の着物の着用を禁じ、安価な木綿や麻の着物のみを着るように定め、日本において高貴な色とされる紫や紅色が使えなくなりました。さらに1683年、天和3年には町人の服装にも制限がかかりましたが、なんとこの年の法令では着物の柄にまで制限がかかったのです。金の糸を使った刺繍から高級で生産に手間のかかるかのこ絞りと呼ばれる柄が禁じられた上、色もネズミ色や茶色、藍色などの地味な色が推奨されました。なぜ幕府は庶民の服装にまでこうした法令を設けたのでしょうか。奢侈禁止令と言ってはいるものの、これは士農工商の身分制度をはっきりとさせるために、農民や町人は武士よりも高価な着物を着せないことを目的とした法令だったと言われています。しかし庶民たちも負けじとこの理不尽な法令に立ち向かいました。柄を規制されたなら自分たちで作ってしまえばいい。そうして生まれたのが江戸小紋だったのです。この着物は細かいテキスタイルが描かれていますが、遠目から見ると無地の着物にしか見えず、お上の規制も何のその、今まで通りの粋なファッションが楽しめるため、小紋は当初武家の人々が好んで身につけていましたが、徐々に庶民にも粋なファッションスタイルとして普及するようになり、職人たちもまた需要に合わせてテキスタイルの技術を高めていったのです。江戸時代はまさに幕府の規制すら逆手に取った粋を追求する新たな文化が生まれた時代でした。黒船の来航、幕末の動乱を経た明治時代には日本に洋装が入ってきましたが、当時の洋装はまだまだ高価、髷は切れても背広は切られない、文明開化の波にあやかれない人々は多く、まだまだ着物が一般的でありました。しかし衣服の素材にも変化はありました。毛織物であるウールです。これまでにもイギリスとの貿易で毛織物は日本に渡来しましたが、着ることができたのは有力者のみでした。この時代には軍服の製造のための素材としてウールが国内で生産され、トーチリメン、現在ではモスリンと呼ばれる素材が着物に使用されるようになりました。まだこの時代の気温は低く、明治9年に東京で観測された最低気温はなんとマイナス9.2度。洋装としてトンビコートと呼ばれるインバネスを着用できたのもお金持ちだけ。また外国人に対する印象対策として、過度に肌を見せることを禁じる裸体禁止法という法律も生まれました。伝統的な着物の形に洋装が加わったことで、それまでのスタイルが変化した一大転換期と言えるでしょう。大正時代の着物では学生服として袴とブーツを合わせた女学生の服をイメージされる方が多いのではないでしょうか。このファッションスタイルの起源は 当時和装の着流しが一般的なスタイルだった女学生が椅子に座りながら授業を行うため裾がはだけてしまうということで袴の着用が義務付けられたのが始まりとされています。しかしこの男性が白毛としてのイメージが強い袴の着用に対しては反対意見も多く、明治16年に一度廃止されました。その後紆余曲折を経て華族女学校の採用していた女袴を参考としたスカート型の袴が着用され、明治から昭和にかけての女学生のスタイルとなりました。この女袴は男子学生の着用するアンドン袴のモデルにもなっています。当時はまだ学生の数は少なかった時代ですから、学生のファッションも庶民の目から見ればだいぶ変わったスタイルに見えたのかもしれません。また女性の伝統的なスタイルにメスが入ったのは、女性の権利が見直され女性の社会進出への先駆けとなった時代ならではのムーブメントと考えられます。昭和に入り第二次世界大戦が起こると、多くの綿織物などの繊維産業は軍服の製造ラインに回ったために木綿は配給制となってしまい、庶民は少ない着物でやりくりせざるを得ませんでした。着物に代わって男性は国民服、女性は婦人標準服と呼ばれる衣服が義務付けられましたが、この背景には空襲時に素早く逃げられるようにするためでもありました。大正時代に起こった関東大震災でも着物姿の女性が動きを制限され逃げ遅れたことから、こうした工夫がなされたのではと考えられます。戦後には洋装がかなり一般化していきましたが、それでもまだ着物は普段着として着られており、日本の伝統的な衣服としての着物は時代に合わせた変化を続けていったことがわかります。ではようやく本題に入ります。皆さん、これは歴史番組じゃありませんよ。現在の着物産業に関するデータを参照しますと、京都の西陣織の出荷額と出荷高はどちらも右肩下がりになっており、また呉服産業全体の売上も年々減少傾向にあります。確かに産業の連続的な落ち込みは消費者の低下と性の相関関係があるように見えます。しかしこの産業の落ち込みは本当に若者の着物離れが原因なのでしょうか。そもそも若者が着物を着ていないのかという疑問には、和装振興研究会が2015年に行ったウェブ調査のデータ、着物の着用に関する消費者調査、経済産業省委託調査を参照しました。ここでの着物を年に数回以上着用すると最も多く答えたのは20代の女性であり、最も少なかったのは40代の女性でした。つまり現状として若者が着物を着ていないわけではないことがわかります。ではなぜ若者と着物、この二つが乖離してしまったのか、その原因を考察しましょう。まず着物のイメージとして高価なイメージが挙げられます。先ほどのデータを参照しますと、着物を購入している20代から60代の女性のほとんどが10万円以上のものを購入しているのですが、実際にいくらの値段で購入したいかというアンケートでは、10万円以下で購入したいと回答した割合は世代を問わず半数以上、5万円以下で購入したいと回答した割合が20代で 32%、30代で 28.8% と最も多く、安価で購入したいと考える消費者に対し、売り手が提示する価格が消費者の余裕に沿っていないのです。さらに、単物から仕上げた場合の価格が明示されていないなど、価格の不透明さも消費者が困っていることの一つとして挙げられました。では、価格だけが問題かと言いますと、要因は他にも考えられます。それが広告戦略の失敗です。昭和の戦後、高度経済成長期になると、人々は着付けの難しい和服より、安価でなおかつデザインが多様な洋服を好んで着るようになりました。ここで呉服産業は売上を伸ばすべく広告を打ちました。が、その内容は着物を着る上で着付けの細かいルールなど、こうしなければならない、こうであるべきというメッセージを押し出してしまい、結果、新しい消費者に和服イコール敷居の高いものという印象を与えてしまい、完全に悪手となってしまったのでした。また、20代、30代の女性が着物の購入にあたって重視しているものとして、価格以外にデザインを挙げていることから、より洗練されたデザインのものを潜在的なニーズとして求めているほか、着物を着る上で困っていることに、TPO に応じての着方がわからない、着こなし方がわからない、着付けができない、など、 和装を着る上での情報が少ないということも要因の一つと考えられます。このように売る側と買う側でのギャップによる需要と供給の負のスパイラル、情報不足、そしてニーズの不一致こそ着物離れと呼ばれているものの元凶であると考察しました。では、こうした問題にどう対処していくのか。呉服業界も若者もただ手をこまねいているわけではありません。そこで、より着物と仲良くなれる、そんな取り組みの一例をご紹介しましょう。まずは、着物を着るきっかけ、インセンティブを作り出す行政の施策の例です。京都着物パスポートは、京都府、京都市、そして和装に関わる産業組合の人々と企業が提携して行っている企画です。この企画では、着物パスポートと呼ばれる紙や電子媒体のパスポートを提携している店舗や公共施設、自社仏閣で提示することで割引や各種サービスが受けられる仕組みとなっており、観光客のみならず、京都で生活する人々にもメリットのある取り組みとなっています。観光都市としての側面が強い京都ならではの施策であり、2011年からの京都の観光客数に貢献する一因となっているのではないでしょうか。着物を着るきっかけは日常において多くはありませんが、着ることによるメリットが明確であれば、着用する人を増やすことができるという例です。しかし、着る機会はあっても、伝統的なスタイルの着物はダサい。もっとおしゃれな着物はないの?と大思いの方もいらっしゃるでしょう。そこで、次にご紹介するのは、京都のファッションブランド、ソーソーです。ソーソーは、創業者の若林武さんが、新しい日本文化の創造コンセプトに、伝統的な履物や地下足袋を、よりおしゃれにできないかという取り組みから始められたブランドで、この地下足袋は、日本だけなく、なんとアメリカにも出展するほどの人気となりました。その中でご紹介するのは、女性向けのカジュアル着物、衣です。ゆったりとしたスタイルながら、和装ならではの重ね着と羽織る着こなしを活かしています。さらに大手下着メーカーのワコールともコラボレーションしており、より暖かい冬用の着物を開発しております。次は男性向けの着物、ケイです。コンセプトは現代の歌舞伎物をイメージしており、色鮮やかなデザインと伝統的かつ実用的なスタイルの羽織やアウター、パンツなど独特でありながら、着物らしさを演出するメンズファッションです。もちろん着衣も経緯もユニセックスなデザインとなっておりますので、それぞれのコーディネートで合わせてみるのも一興でしょう。いかがだったでしょう。伝統性と独自性、そして機能性を兼ね備えた早々ブランドの和服は、まさに21世紀の着物と言えるのではないでしょうか。最後に着物という文化のイメージについてお話ししたいと思います。着物は産業、そして文化である以前に衣服です。もちろん衣服も一つの文化ですが、着物は生活に寄り添った文化であり、着られることによって初めて意味を持つと考えております。そのために着物に対する高価、伝統的といった高尚なイメージや使えない、縁がないという負のイメージを一度取り払い、まずは一つの衣服として身につけるという選択肢が皆様の中に生まれることができたのであれば、私の伝えたいメッセージが届いたと思っております。制作にあたってご協力いただいた、ウーム総合企画事務所様、ソーソー様、着物の似合う街、京都実行委員会様、そして視聴してくださった皆様に感謝を込めて、ご清聴ありがとうございました。
はい、なかなかな番組ですね。
ありがとうございます、
はい。その中でですね、はい、最後に、皆様にお伝えしたいという文章も作ってくれましたので、それをご紹介ください。
わかりました、私がこの番組を通してお伝えしたかったことは、文化は時代に合わせてこそ引き継がれるということです。着物の歴史についてお話ししたように、その時代ごとの気候であったり法令であったり、そうしたスタイルが現代までつながっていることからも、一つの形に固執してしまうこと、これはむしろ文化を残す上では誤りなんじゃないかと思っております。もちろんこういったことは着物に限った話ではなく、 文化といえるものすべてに共通することではないでしょうか。弘法大師の言葉なんですけれども、個人の後を求めず個人の求めたるところを求めよというようにですね、伝統そのものよりも過去の人々が作り出したものの意思だったり、うん、思いだったりを形を変えながら次世代に残していくことが必要なんじゃないかというのがこの番組にかける私の思いです。
はい、最後はあの高層の高いくらいの層の弘法大師の言葉を出してきましたけれども、はい、個人の後を求めずっていうのはどういうことですか。はい、
個人の足跡つまり進んだ道をそのまま進んでしまう、うんうんうん、ということですね。うん、
それではなくって、はい、個人の求めるところを求めよう、
はい、
これは
自分の後に続いて新しく何かを作ってくれる人だったり、うん、それを超えるものだったりが出てきてくれることを、うん、おそらく昔のクリエイターの人たちは求めてるんじゃないかと思ったので、ちょうどこの言葉を引用させていただきました。はい、
なるほど。まあ、あの恩故知新といいまして、はい、昔を知ってそして新しきをっていうふうに言いますけれども、はい、そのままを持ってくるのではなくて、はい、やはり現代の社会に合ったものに、先ほどクリエイター昔にもクリエイターいたんだと思いましたけれども、はい、それに合わせて知恵を育んでいくってことですよね。
そうですね。なので古いものも改めて知る必要があるんじゃないかと。
そうですね。はい、新しいだけではなくってまずはその歴史を知る、はい、それも重要だということですね。はい、
そこから意思だったり思いだったりを知って次世代につなげていくことです。はい、
そこをちょっと忘れがちにね、あの歴史を知らないでそのまま上に積み上げていこうとしてしまいますけれども、はい、この着物の歴史の中からでもそこにどのようなやっぱり政府の圧力があったりとか、だけどそこから庶民は知恵を尽くしてというようなことがあるということが分かるということですね。
はいはい、
最後にもう一度、学校とそれからまた自分の番組タイトルをご紹介ください。
関西学院大学総合政策学部山中研究室4年の中島達也です。今回は私の制作した、若者の着物離れ本当かデータから見る着物文化、私の伝えたいことが優先してあまり技術がついてこなかった番組でありますが、お聞きくださって誠にありがとうございます。
はい、来週からも続きますのでまたお聞きください。こちらは FM ワイワイです。 FM ワイワイの放送時間はお昼の12時から夜の8時まで、12時から8時までです。 FM ワイワイでした。
世界の国場で神戸長田からお送りしています。FMYY は1995年阪神淡路大震災の助け合いの心から生まれました。 FMYY は私にとってのそれぞれの思いを発信できる貴重なメディアです。
这里是 FMYY 互联网广播电台，我们在神户市长田区海运町英曲交流中心为大家做广播。
Guten Tag, hier spricht FM Waiwai, direkt aus dem Takatori Community Center Studio der Stadt Kaiun im Bezirk Nagata in Kobe.